目で見るな、耳で感じろ。
安藤昭弘のバーニングスピリッツ。はい、とうとうこの時が来てしまいました。最終回でございます。はい、安藤昭弘でございます。皆さん、最終回っていうのがもうとても信じられませんが、まあなんかね、こうね、どういう風に終わろうかなっていろいろ考えてしまうんですけど、まあまあまあまあまあ、そうね、堅苦しくね考えてもしょうがないんでね、まあ結局はいつも通りがいいのかななんて思って、まあいつもね、やっぱりこの番組といえばね、まあどうしても一人語りがね、メインの番組でもありましたんで、まあ前回はね、中澤志保さん、安楽ゆきえさんというゲストの方が、に来ていただきまして、まあ楽しくちょっとお話をさせていただいたんですが、本当にこの番組の最後の最後、一人で語ってちょっと締めてみたいななんて思います。まあでもね、そう言いながらね、まあ今日どんな話できるんだろうと思って、やっぱり緊張して寝るという自分がいます。はい、まあこの番組がね、やっぱり終わったらね、やっぱり当然ながら、ね、まあこの番組ただでさお酒飲みながらなんですけど、まあでもその後でね、またどっかのお店入ってちょっとね、なんか飲み交わして、お疲れ様でしたって感じになりたいなって思うんですね。まあ居酒屋っていうとね、まあ僕もよく行ったりするんですけど、ね、まあ、その例えば、ね、よくね、馴染みの焼き鳥屋がね2軒ありますし、あとね、アメリカ人のお姉さんがやってるお店が1軒、まあ、麻布の方にあるんですけど、まあ、こういうところも行ったりなんかしてまして、まあ、当然ながらそういう居酒屋っていうのは、やっぱりそのね、まあ、まずビールを頼みます、ね、ビール頼んだらその、まあ、メニューを何を考えようかってやっぱ、ね、メニュー表見ますよね。何を、ね、つまみにして酒を飲むかなんて考えちゃうんですけど、でもそれまでにやっぱり僕も疲れてると時間かかってしまう。うん、じゃあどうしたらいいかなって、まあその間にお店のね、粋な計らいとしてね、これ当然のことながらよくありますよね、お通しっていうものが出ますよね。はい、まあ、このお通しもなかなかもう美味しくってね、まあ、そういうお通しだけでも結構楽しめるんですけど、はい、そんなわけで、今日の最終回のテーマはお通しでございます。はい、お通し、お通しといえばですね、思い出す話がありまして、私はですね、まあ、ちょっと品川区内の方にですね、まあ、1軒2軒ほどね、馴染みの焼き鳥屋があるんですけど、その焼き鳥屋のそのうちの1軒の方でのお通しっていうのが、まあ、こういうのが出してまして、例えばね、大根おろし、もうね、ちっちゃい小鉢なんですけど、ちっちゃい小鉢に大根おろしが入ってて、その上に鰹節が乗っかってる。まあ、で、一応なんか味は少しついてるらしいんですけど、そこにちょっと醤油を足したりなんかして、食べるなんてのもありなんですよね。まあ、そういう食べ方もあったりもしてますし、あとね、これはね、まあ、これは他の居酒屋でもよくあるんですけど、まあ、枝豆が出てきたりとかね。あと、まあ、いろいろありますけど、他にもね、やっぱりそういう枝豆みたいなシンプルなものだったりとか、あとエビせんが出てくるとかね、まあ、そうやってお通しってね、出しますよね。あとほら、キャベツのなんか塩かけたやつとかも出てきたりなんかして、それもね、なかなかちょっとこうね、シンプルであるんだけど、実は酒のつまみに持ってこいで結構進んだりなんてのがあります。でね、僕が馴染みの焼き鳥屋で、もう一軒別の店なんですけど、こんなお通しがあったんですね。きゅうりを、何かこうタレかなんかでこうつけた感じのおひたしって言ったらいいんですかね、そういうのをお通しで出してる店があったんですね。で、これがね、東急の池上線沿いかなんかのお店だったと思うんですけど、そこのお店出されるお通しってのはもう毎回そのきゅうりのおひたしみたいなやつだったんですよ。でね、まあある時、まあそれは全然嫌いじゃなかって食べてたんですけど、まあある時、そこの、まあ、ベテランの従業員の方がお通しを変えたんですよ。で、きゅうりのおひたしじゃなかったんですね。で、焼き鳥屋さんですから、当然ながら、やっぱり肉を使う、今焼き鳥の鶏肉を使ったおひた、お通しを持ってきたんですね。そうやって、そのお通しがね、またね、美味しかったんですよ。今でも本当普通のきゅうりのおひたしだったんですよ。でも、そのね、鶏肉とごぼうのなんかおひたしみたいな感じのやつがあって、まあ、甘くこう煮つけた感じって言ったらいいんですかね、そういうのが出てきて、もうそれだけでもね、全然お酒のつまみにもってこいな感じで、で出来上がって持ってきたんですけど、で、まあそこの方が言うには、まあどうしてもね、ずっときゅうりのおひたしばっかり出してたんで、やっぱりね、常連のお客さんとかはどうしたって飽きるし、であまりにちょっとやっぱりシンプルすぎて味気ないから、やっぱりお通しはあえて凝った ものを作った方がいいんじゃないかっていう考えがあるんですね。でそれで作られたのがその鶏肉の、お通しだったんですけど、その方はねお通しに関してねとても熱く語ってくださったんです。どういうことを語ってくれたかと言いますとですね、お通しっていうのは当然ながらそのお店に入って一番最初に食べるものなんですよ。だからこそやっぱりそこでお通しを食べてもらってそのお店の印象が決まるって言ってたんですね。あ、なるほどって思いましたね。そうかと。だから最初が肝心なんですよ。ファーストコンタクト、ファーストモーメントがとても肝心で、最初のね、ファーストタッチと言ってもいいんですよかね。一番最初でやっぱりそのこの店はこういう感じの美味しい料理を出すんだっていうのをやっぱり伝えたいために、そういうお通しにちゃんとこだわるようにしたんだと。今までみたいなキュウリのものではなくて、あの鶏肉をちゃんと使ってこういうお通しを出してます、こんな美味しいものが食べられますなんていう風にしてやってるということで、そこからお通しが変わって、だからそこからねまた何度かお通しをまたメニューは変えたりなんかしてるそうでして、だからなるべくこう飽きないようにしてもらうというかね。だから今日のお通しこれメニューにないのなんて聞いてくるお客さんもいたりとかね、なかなかお通しメニューにね載ってるなんて話聞かないですけどね。でもねお通しっていうのはねとても実はお酒を飲む上でもう肝心なものなんですね。お通しっていう言い方はなくてもですね、例えばフランス料理だったりね、イタリア料理もそうですね、あと中華料理なんかでも、いわゆる前菜なんていうね風に言われてますけど、前菜でなんかこうねちょっとちっちゃいものがねちょこちょこっと出てきてね、それをねこうちょっと野菜とかねちょっとした肉のものがね出てきたりなんかして、それちょっとつまんでね、ちょっとワインなんかをねこう軽く飲んだりするなんていうのもねなかなか美味しいですよね。でその後にねなんか例えばパスタだったりとかね、メインディッシュのねなんかステーキがいろいろ出てきたりとか、魚料理が出てきたりとかっていう風な感じですけど、海外は割とそういう食べ方しますよね。で日本もやっぱりその辺は似てて、やっぱり居酒屋で飲むとっていうのはお通しという形でお通しっていう名前でそういう前菜を出してる。でその前菜がやっぱり美味しければ美味しいほど他にどんな料理が出てくるんだろう、どんな料理他の料理も美味しいんじゃないかっていう風な、気分にさせてくれる、それがやっぱりお通しのいい役割なのかもしれません。だから実はお通しには手を抜かない方がいいというのはそこのお店の方のこだわりなんですね。なるほどと思いましたね。いや始まりがとても肝心だということですね。さてこのお通し、どうしてこのお通しなんていう風に言われるんでしょうかね。いろいろなんかあるみたいですけど、このお通しという言葉なんですけど、これ実はお通しという言葉以外にもですね、他にもありまして、あと突き出しっていう言葉もあるんですね。これはねどうもですね、お通しこれはでどうも僕はね知らなかったんですけど、関東地域ではお通しでも関西の地域では突き出しというふうに、呼んでるそうですね。どうしてそういう違いが出たのかもねちょっと謎なところはありますけど、お通しいろいろ諸説あるみたいですよ。どうもこれはね、お通し突き出し、あとね先付けというふうにも言われてるんですけど、日本料理とかその本膳料理、懐石料理といった最初の前菜のことを当然表しまして、でこの語源がねどうも2つあるそうなんですよ。で1つはそのまず客の注文の有無にもかかわらず、まずこう突き出す、まず先にこう突き出すということで、その先出しっていうふうに言われて、先出し、もしくはその突き出しというふうに言われるようになったという話もあります。そしてですね もう一つはですね、これはですねとってもね最終回だからいいかと思うんですけど、ちょっと下ネタチックな話が一個ありまして、もう一つはですね、随分と色気のある解釈がございます。遊女の初夜を突き出しといったことから、初めて出す料理を、初夜にもじってそう呼ぶようになったとも言われていますと。そこで突き出しという、なるほどという感じがしますよね。なんかこういう言葉を聞くと僕はとても興奮をしております。ただ、あまりねこの言葉を喋って興奮をしきれない理由があります。実はですね今のこの収録の番組、皆さんもご存知の通り前回の番組と同じ収録日なんですね。で前回の番組といいますと女性のゲストさんが2人も来てしまったということなんです。で実は今このスタジオ内にはいないって言えばいないんですけど、横で実はそのゲストさんが 安楽ゆけいさんが聞いてるんですよ、この番組を収録しながら聞いてるので、あまり女性の前で、こういう風な話をするのはとても実は心苦しいような、なんと言いますかね、なんかそれこそ、僕は張り手が突き出されそうな、気持ちで今いるという、そんな感じでございますね。はい、でも、お年というのはそういう風に、まあ、語源がいくつか、まあ、いろいろ言われているという風な話します。今その中で2つを、挙げさせていただきました。はい、もうお通しはねとてもね美味しいとやっぱりねいいですよね、ほんとね。あとなんかそのなんだろう、最初にこう通すっていう意味だったり、あと何でしたっけね、こう最初の方でと通すという言葉以外に突き通すって言ったことも確かあったらしいですね。でまあお通しというのはその店にやってきた客がまあ料理を注文しますよね。でその注文を了解したという意味で出されるものまあなわけですよ。でつまりその料理の注文とその了解の結果として出されるのがお通しということらしいですね。ね、まあ、お客さんの注文を了解しました、中井さんさあどうぞお席の方へお通ししてっていうその言葉から来てるとも言われてる、まあ、そこでお通しって言葉ができた、まあ、なんかこういう風にね言葉ってのはね面白いもんで、よく、まあ、居酒屋でもそうだし、まあ、他の飲食店でもそうですけど、まあ、お食事が終わってお金を払うってなった時にお愛想って言いますよね。これ多分ね知ってる方も多いと思うんですけど、お愛想って言葉はどういうところから来てるかっていうと、お店からお客さんが帰るときに、まあ、お店側の人が、まあ、今日はどうもお相手できずにすいません、なんか愛想がなくて申し訳ございませんでしたって言って別れの挨拶をするところから始まってる、まあ、それでその帰り際の、まあ、お会計するところがお愛想っていう風な言葉に始まってるという、まあ、そういう風に結びついたっていうことなんですね。そういう風にしてなんか言葉ができるっていうのもまた面白くて、まあ、居酒屋さんですとねよくねお魚系のメニューって多いと思うんですけど、その中で例えばじゃあサバっていうのを開けてみましょうかね。よくねサバを読むなんて言葉がありますけど、このサバを読むって言葉もこれ実は皆さんご存知ですか。実はね意外とね知ってるようで知らない方も多かったりするんですけど、これもともと江戸時代とかね、まあ、それより昔の時代に、まあ、サバっていう魚、まあ、サバに限ったことじゃないんですけど、まあ、冷凍技術そういう保存技術というものがまだちゃんとしっかりできなかった時代がありますよね、当然ながら。でその時に、まあ、当然その水揚げされたサバをね当然運搬しなきゃいけない、運ばなきゃいけない。だけど運ぶのはいいけどいちいち数を数えているわけにいかないんですよ。だからもうどんぶり勘定みたいにして、もうサバがこれだけ取れたからじゃあもう適当にこれだけ持ってけって言って、もうさっさとさっさとこう早く持ってこうとするしてたんですね。だからそれで、まあ、サバっていうのも とにかく腐りやすいから、その腐らないうちにどんどん早く持ってけってことなんです。だからもう当然数は数えてられないということで、じゃあそこからできた語源がその数をごまかすという意味でそのサバを読むっていう風な、ところに結びついてるんですね。なんでね、なかなかこういう言葉の作りっていうのは面白いというところですね。だからお通しっていうのも実はこういうふうにいろいろ言われてるとね、なんか本当に面白いもんでございますけどね。いやー、お通しはね本当にいろいろ僕もなんか食べてきましたけど、よくあるのがなんかなんですかね、こうほうれん草とか小松菜のおひたしみたいなのがねお通しで出てきたりもしましてね、まあ、そういうのなんか割とこうなんだね、こうさっぱりしてて日本酒とかと合う時もありますし、なんかそう、あとねアメリカンスタイルなねお店だとまあこれお通しっていうチャージって言うんですけどね、どちらかっていうとねバーとかそうですよね、ポップコーンが出てきたり、あとミックスナッツが出てきたりなんていうのもありますしね、そう、あとポテトチップスが出てくるなんていうのもありましてね、これはまたね面白いものでね、まあそういうスナック系のものが出てくるお店もありますし、まあそれぞれねビールのね足しになりますよ、おつまみとしてやっぱりね最適ですし、ちなみにこの番組のディレクターのなしろさんはですね、今ですね、今っていうかこの収録の前にちょっとお話を伺ったらですね、枝豆とかそういう方がいいということなんですね。だから、まあ、最初の話とちょっと全然逆なようはあるんですけど、なんかこうね、最初話した時はそのお店なりにお通しに凝ったお通しを出す のがいいっていう考えもあるんですよ。でも中にはやっぱり食べる側としてはそういう凝ったものじゃなくていいから、もう適当になんかつまめる感じのものがいい。それこそ成城さんの言葉を借りて言うとザ・おつまみっておっしゃってたんですね。まあね、今日そのね、成城さんの言葉をちょっと借りるのもこれが最後になっちゃうんだなと思うとね、ちょっと悲しいんですけどね。まあなんか最後のね回でね、最後らしくないテーマなんですね、お通しっていうのは。ね、最初に食べるのがお通しですからね。でもなんで僕はこんなねお通しって言葉を選んだのかっていうところなんですけど、まあ今日でこの番組がね最後になってしまうんです。で、とてもとても本当は僕はこの番組をまだまだ続けていたいし大好きなんですよ。お酒を飲みながらこうやって一人語りもして、でゲストさんを呼んで楽しく会話をして、こんなにねいい番組そうそうないんです。でも実はやめなければいけない理由っていうのはどうしても出てしまったんですね。で、ある時やっぱり僕自身でいろいろ考えたんです。まあこれは実はやめるにはいろんな事情があって、その中で話せる事情がもういくつかあるんですけど、で、まあ、どういったことかって、まあ、簡単に言ってしまいますと、まあ、僕はこれまで、12、3年ほど役者を続けてきまして、で、まあ、去年一昨年とかはね、まあ、ラジオやったり、あとバラエティ番組に出させていただいたりなんていう風にしてね、いろいろ本当新鮮なね中で、お仕事をさせていただいたんですね。で、まあ、それ以外にもバースモーメントっていう珍しい映画もやってて、まあ、それが一番の本業なんですけど、まあ、やっぱりじゃあ今後だから31になって、で、まあ、2015年にも入って、じゃあ今年はどうしていったらいいだろうって考えたんですね。で、そう考えた時にまずシンプルに思いついたのは、今までバラエティやラジオとかいろいろ出てきたけど、やっぱりもっと役者のしての自分を磨いていきたいし、もっともっといい自分を見せられるんじゃないかっていうふうに、考えたんですね。だからこそやっぱり一つ言い換えると、ちょっとこう初心に戻るような感じでちょっと活動していきたいなっていう思いがありました。そう、始まりなんですよ、あくまでも。実はこの番組は終わってしまうけど、僕の中ではとても始まりの意味をしてるということなんですね。だから皆さんにとっても、この番組を聞いてくださる皆さんにとっても、やっぱり始まりっていうふうな感覚で思ってほしい。だからこそやっぱりこの番組は決して最後じゃないよっていうふうに僕は思ってます。あ、でもね、それだけじゃないんですよ。実はね、僕はこの番組がとても大好きなんです。だからいつか、いや、それがいつになるか分かりません。でもいつかこの番組は復活するときは来てほしいなっていう、そんな気持ちもあるんです。そしたらまたその番組を一からスタートさせるんでしょうね。でも、まあ始めてみたらやっぱり酒を飲みながら始めてるなんていうね、やっぱりやってることが変わらないという、でも初心に帰って番組をやってるのかなっていう、そんな気もしてならないと思います。まあこのラジオね、始めてみて、やっぱりね、最初ずっと一人で語ってると慣れなかったんですよね。まあ、その前はね、やっぱり FM 浦安さんとかで、よくねゲストで出てたんですけど、やっぱり自分で進行するってことが初めてだったんですね。だからどういう風に語っていいかも分かんなかったし、収録時間に収まるようにしなきゃいけないから焦って話さなきゃいけないというね、焦って話しちゃったりとか、そんなこともたたたたありまして、それがね、大体最初の 1,2 回目ぐらいはね、そんな感じでね、もうちょっとね、やっぱり今自分でも振り返って聞きたくないような感じがあるんですよね。でも3回目4回目以降にゲストさんを呼ぶようになって、でまた一人語りもするようになって、でなると、まあだんだんね、今度大体自分、まあ自分で言うのなんですけど、聞きやすいトーンに、生まれ変わっていったっていうのがありまして、そうやってこの番組もまあ1年ちょっとしかなかったですけど、進化をねしていったんだなーなんて思って、安藤成長したなというふうに感じましたね。だからなんかまだまだやっぱ自分っていうのはね、もう30にまでなってくると、やっぱりどんどん成長のスピードが徐々に遅くなってくるんですね。ただやっぱりそれでも、その中でもまだまだこれ何かしらこう自分にできる可能性とか、成長できるものってのは必ずしも存在するんだなってことを改めて実感したこの1年だったなっていうふうに、そんなふうに思っております。だからこそ、まあ次のステップに通されるってことなのかもしれないですね。だからその意味で今日はお通しを、まあテーマにしたんですけど、まあそれだけじゃないですね。もしかしたらその先の、ことに突き出す気持ちでいくっていう意味でも、いいのかもしれませんね。まあそういう風にして僕はまだまだ、頑張っていきたいし、まあラジオではね、しばらくもうこういう番組のスタイルとしてはね、お見せできる機会はないのかもしれませんが、まあ 新しい安藤昭弘っていう人間が、皆さんの目に、焼き付いていただけるのであるのかなってそんな風に考えております。ただですね、やっぱ終わりたくない自分もいまして、ですね、この番組ですね、最終回の発表したぐらいの頃だったかな、そう、そのちょっと前ぐらいに、ですね、あの番組の配信、あの配信数というかアクセス数がぐんと上がって、実はここはエンタメディアジャパンというところで作らせていただいているんですが、エンタメディアジャパン のラジオのアクセス数の中で第3位を獲得してしまうというですね、もう終わりにしようと思った時に終わりを宣言した後に、そんな話が出まして、なんかやめてよかったのかっていう自分もなんかいるというね、申し訳ない話がして、でもまあやめるって宣言してからにはもうね、潔くやめなければいけませんので、はい、まあ、でもそんなわけで、じゃあ最後の乾杯をしたいと思いますので、お酒のコーナーに参りましょうか。This program is broadcasting MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Entimedia Japan.
バー一人酒へようこそ。当店ではマスター安藤昭弘が注目のお酒を紹介します。今宵もゆっくり酔いしれましょう。
いらっしゃいませ、本日で閉店でございます。いやー、長らくのご愛顧ありがとうございましたと言いつつも、お客さんあまり来てないんですけどね、まあどうせ4分間の営業しかしてないんで、お客さんが来る方が珍しかった、このバー一人酒のコーナーもとうとう最後でございます。そして、在庫処分のために、まああと一品だけちょっとご紹介できるお酒が、ございます。はい、今日はですね、コーヒー焼酎という、まあコーヒー焼酎と言ったらいいんですかね、というのをちょっと取り上げることにしたんですけど、こちらがですね、私のねツイッターでよくね絡んでくださる、男性の方がいらっしゃいまして、まあ、その方もねやっぱりお酒が大好きなんですね。とても大好きでして、でその方からのご提案で、今日はちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、まあコーヒーのお酒といえばよくねカルーアミルク、まあこの番組でも以前ね特集しましたね、コーヒーを特集した回がまあ去年ありましたけど、まあ、そこでカルーアミルクをねちょっと取り上げて、カルーアミルクの作り方なんてのを教えたんですけど、コーヒーのお酒といえば他にもあるんですね、それがですね、まあコーヒーの焼酎で、もうこれ至ってシンプルです。コーヒー豆を焼酎につけて、飲むという飲み方なんですね。で、まあコーヒーを水でろ過するんではなく、焼酎でろ過するっていった感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、作り方が一応ありまして、これはですね、まずコーヒー豆と用意してください。あと焼酎のボトルを用意してください。で、その焼酎のボトルの中に、コーヒー豆を入れてくださいということなんですね。でこれをまあコーヒー豆をずっとつけておくと、でこれがですね大体どれぐらいですかね、そうですね、最初の1日目とかではすぐできないとは思うんですけど、まあ2日ぐらいするともう結構な色に染まりまして、まあ焼酎といえば透明で無色透明の液体ですからね。だけどそれがですね、もう茶色くこう麦茶のような色になっていくんですね。でまあ丸3日ぐらいですかね、豆がこう最初はね豆がですね、2日ぐらいのレベルだとまだ豆がね、浮いてるんですよ。瓶の上の方に浮いてる状態なんですね。でも3日ぐらいすると豆がどんどん沈んでいきまして、まあ最終的に全部沈んじゃってるみたいなんですけど、まあ、それであとは注いで、まあオンザロック、まあ水割り、まあお湯割り、まあどんな飲み方でもいいんですけど、そういう風にして飲んでみるなんてのもなかなかいいということなんですけど、他にはですね、そのコーヒー焼酎で入れたお酒にミルクを足してみるなんてのもありでして、まあそうするとちょっとこうカルーアミルクのような感じにもなるということらしいです。はい、とてもなんか面白いね作り方で、でこれはもう自宅でできるやり方なので、ぜひこれ皆さんお試ししていただけたらいかがでしょうか。でちなみにですね、私まだねこれ試したことがないんですよ、実を言うと。はい、最終回にもかかわらずね、なんか飲んで感想をね言ってみたかったんですけど、まあその方からもちょっとアドバイスを受けまして、一度実験してみてそれで発表してみるといいんじゃないかと思って いうふうにおっしゃられたんですけど、残念ながらちょっと実験する余裕は全くなかったです。ですがまあこの番組終わっても結局お酒から離れるわけではないので、まあ番組終わってどっかでひっそりと僕はこういうことを楽しみながらやってるんじゃないかなと、そんな風に考えております。まあ、カルガミルクにする方法もあるとね、なかなかそれは素晴らしいですね。いやー、ということで、最後にお伝えしたお酒は、コーヒー焼酎ということで、これご提供してくださった、石本さん、非常にありがとうございます。最終回のネタとして使わせていただきました。ということで、はい、本当の閉店時間がやってまいりました。どうも、長らくのご愛顧ありがとうございました。また復帰するかどうか分かりませんが、復帰したらまたのご来店お待ちしております。はい、最後の最後の、トークでございます。はい、ということでラストトークなんですけど、この番組今日が最終回でございます。さて、この番組はですね、どうやって生まれたのか、どうしてこういう安藤キヒロのバーニングスピリットというのはお酒を飲みながら語っている番組なのかなどという、いろんな理由はあるんですけど、実はいろいろ本当にいろいろ理由はあるんです。で、実はこの番組、もともとどういうきっかけで始めたかっていうと、何かしらトークして、別にお酒飲まなきゃ自信がないとかそういう意味じゃないんですけど、例えばほらタモリクラブってあるじゃないですか、テレビ朝日でやってるね、僕よく見るんですけど、時々番組の中ではお酒を飲みながら、語るようなテーマの回とかもありまして、で例えばそうですね、ホッピーって大体焼酎で割って飲むじゃないですか。でもそれを焼酎じゃなくて別のワインとかウイスキーとかで割って飲んで実験してみようとか、そんな企画をやる番組なんですね。当然だからアルコールが入って番組進行させていくなんていう、そんな番組をやってるのを見て、あ、いいなと思ってた部分がありまして、他にも八百屋のものをつまみにして飲んでみるとか、そんな企画もやってるのがタモリクラブなんですよね。だからそれはタモリクラブさんではもちろん毎週やってるわけではなくて、だったらじゃあうちらのこの番組はラジオの中で毎週それをやってみるっていうのはいいんじゃないか、そうするとやっぱり聞いてる人も、お酒好きな人、みんながみんなお酒好きじゃないんですけど、だけど、やっぱりその中で、ちょっとお酒を一緒に飲んでる気分になって、こうね、聞きながらお酒を飲んで楽しんでいただけたらなって、お酒のつまみにこの番組をっていうのもありまして、進行していったんですよね。だからそういうのもありますし、そういうふうな意図もあってなんですけど、あとですね、実は私はですね、4年5年ほど前に知り合った方でですね、私の友達で、同い年の友達で、バーテンさんがいるんですね。で、このバーテンさんがですね、私よく本当に非常にお世話になったんですけど、もう本当にお酒の勉強したい、今確かにお酒の勉強するためにイギリスに留学をしているそうなんですけど、その方の働いてるお店に行くと、もうね、いつもね、外国のね、珍しいビールの話とかをね、すんごいして、このビールはこういう特徴があってとかね、そういうことをお話ししてくれる、あんまりね、やっぱり自分の話ばっかりになっちゃうから、あ、すいません、自分の話ばっかりでなんて言うんですけど、いや、でも聞いてて嫌じゃなかったんですよね。だからその姿がすごい素敵だなと思って、自分はどうしてもね、一役者でしかないんで、お酒に関してはやっぱりね、そんなにマニアックに詳しくなることはできない。でもやっぱり自分の中でも、美味しいお酒を提供するじゃないけど、美味しいお酒あるよっていう、その意思だけはちょっと部分的にいただいて、やれたらいいな、役者として、タレントとしてそういうことをできたらいいなっていう思いが、この番組に影響したんだと思います。だからこそやっぱりこの番組 を思いつくきっかけになった、そのバーテンのね、彼にはとても感謝をしてまして、本当に尊敬してます。その方はね、ベルギービールの講習を受けるためにベルギー大使館まで行って、そのベルギービールのね、資料をねもらってきて、それね、僕見せてもらったことあるんですけど、いやとてもマニアックでね、覚えきれないなと思いながら、でもその彼は好きなんで、一つ一つ試飲して味も知って、美味しいお酒を飲むっていう風なスタイルがとってるんですね。さて、もう終わっちゃうんですけど、最後ということでですね、最後って言いますと、僕が思い出すのはニュースステーションの最終回、久米宏さんがやった昔の懐かしいニュースステーションですね。あの番組の最終回で久米宏さん、どういう終わり方をしたか皆さん覚えてますか？ いやまあ知らない方も多いかもしれないんですけど、でもねこの終わり方がとても印象的で、本当にあれこそ本当に長年やってた番組なんです。だから僕はね今日ねその真似をしたいんです。なので、ちょっと今日はですねまたもう一本ビールがあるのでそれを開けてみたいと思うんですよ。はい、ということでじゃあ今日行きたいと思います。本当に皆さん今までありがとうございました。はい、ということでじゃあすいません、今日は今まで1年以上にわたり、長らく聞いていただきありがとうございました。ということで皆さんバイバイ、乾杯。